寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団のマルショーパーキング株式会社アクトオム以下継承略金高隆史平井工業株式会社滝守その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃん9月最後の日です。
はい、おはようございます。まあ、若者応援の応援月間ということの第5回目締めくくりね。まあ、昔からの言葉でね、人の振り見て我が振り直せとか、あるいは多山の石っていう言葉があるんじゃね。また皆さんこう多山の石ってなかなか間違っちゃってるみたいなんだけどさ、捉え方をもう一回多山の石に関しては確認をしようかなと。まあ、もともとは多山の石持って玉を攻むべしというね。要は他の山から出る粗悪な石であってもね、自分の宝石を磨く役には立つぞと。だからどんなに自分の能力の劣る人の原稿でからでも自分の知識だとか知徳を磨く一助にはなるよっていうのが多山の石じゃんね。だからすごく多山の石って下手すると他の山から出た石がすごい宝石みたいでそれを真似していきのみたいな、そうじゃないんだよね。多山の石ってもともとは自分より劣るものだった。でそれをでも自分の役には立つんだぞ。だからその人をバカにするんだってことだよね。でまあ今日はね、若者応援月間最後の月ということでね、最近読んだ本でね、ディズニーランドであった心温まるお話っていう物語本が出てる。
ベストセラー。
そう。それからもう一個は名物機長のホスピタリティ、要はアナですよ、アナ。でその2つ読んで、その中からすごい、あた面白いなって感じた。面白いっていうか、やっぱりすごいなと思った。このディズニーランドであった心温まる話っていうのはね、元キャストがこう書いたんだね。大部分がアルバイトなんで、あれ以外の正社員ってないみたいね、あそこディズニーランドって大体もアルバイトみたいよ。でそのアルバイトの中の一人が書いた言葉なんだけどね、書いた本なんだけど、物語なんだけど、12月のクリスマスに近いある日、春のような陽気、時折強い風、クリスマスシーズンらしく平日でありながらかなりの混雑で、彼女はシンデレラ城の担当で、並んでいる客が飽きないようにいろいろなパフォーマンスをして、要はお客さんの気を紛らわすって、待ってるイライラを鎮める、そんな役割で、列の最後尾の方行くと、なんか違った雰囲気のお客さんたちがいたと。なんだろうと思って様子を見たら、若い女性が腰をかがめて何かを探していた。ねえ、どうしたんだろう、尋ねた。どうかなさいましたか。コンタクトを落として目が悪くて私何も見えないで、コンタクト探してたってのはね。でまあこんなところで目をこするからで、こんな風の中じゃもう飛ばされちゃって諦めて帰ろうって思っていた、イライラした様子の彼氏がそばにいた。だから分かんないじゃねえだよな、この気持ちも。でまあ先頭にたどり着くまでにはまだまだ時間がかかりますから、一緒に探しましょうって言って、その要は自分が探し始めた。そうしたらその周りにいた、まあ、5メートルくらいの、前後5メートルぐらいで30人ぐらいが一緒に探してくれ始めたってね、探し始めてくれた。でまあディズニーランドではお客様のことをゲストという、で自分たちをキャストという、そのだからここは私のキャストにお任せくださいっていう、要キャストは なんていうんだろうマイクで自分たちが飛んで耳にやってるやつあんじゃね、あれでそのキャストを呼んで、でどうぞ皆様お先にその進んでくださいって言いながら、でもそのゲストが大変たくさんのこと探してくれた。でまあ30分くらい経った時に、あったー、女性ゲストの声で、要はありがとうございます、ありがとうございますと、まあよかったよかったっていうことで、その当の本人も嬉しがったし、で私も嬉しさのあまりそのゲストと手を取り合って跳ねてしまったっていうんだね。で連れの男性は大事に、まあ大事になってしまった、大事でね、大事になってしまったっていう、そういう状況をね、恥じている様子だった。で要は、まあ、でも恥じている様子だったんだけど、その終わったという言葉の中で顔をくしゃくしゃにして、同じように彼女と同じようにお礼を繰り返してたってね、そのゲストにね、ありがとうございました、ありがとうございましたと深々と頭を下げていた。でもそういうことがあって、その後手紙が届いた。彼からだった。私は並ぶのが嫌い、さらに気が短い、 付き合い始めたばかりの彼女のそのおねだりでもういやいやディズニーランド行った、案の定長蛇の列、イライラが最高潮に達してた。そんな時のそのコンタクトがなくなっちゃった、落ちちゃったっていう事件ね。だからスタッフの一緒に探してくれてその要はみんなも探してくれた、その喜びでまあ胸がジンジンしてきたけども、まあ最後にあった見つかったっていうことで自分は豊かな気持ちで要は過ごせました。で相変わらず遊園地は嫌いです、でもディズニーランドは別格、来年彼女と遊びに行きますという手紙だった。でそれはもうとてもそれをもらって嬉しかったというキャストの話さ。まあ、自分の身に振り返ってみてもね、俺並ぶの大嫌い、また人がいるとこ大嫌いだ、まあ本当にね申し訳なかったけどね、子育ての中でねそういう人混みで連れてったことないんだよね。もう並ぶのが嫌で並ぶのが嫌で、でも得意だよね。例えば静岡で言うとね、魔界の牧場なんて言ってくるでしょ、あー着いたな、あ帰るかって、そういう感覚だよね。そこ行くことが目標になっちゃう、目的になっちゃってさ、どうしようもないんだよね。まあそれでもまあ今いい話だよね。でそんな話が乗っかってました。それからさっきもう一つ、アナの機長さん、山形和幸さんってね、これねすごい人でね、要は国内外の飛行時間で21,323時間フライトした。でこの人はね、要は機内案内で長い案内をした。そのね、今日はようこそアナにご登場いただいてありがとうございますとね。でまあその中のさ、右側エンジンが故障、左側エンジンだけで飛行となりましたってびっくりしたようなこと言うんだってさ。でもご安心ください、絶対、要は絶対安全です、そんな放送をなさる機長さんでね。要はその皆さんを安心させて、なぜそんな放送したかっていうと、要は飛行機に乗るっていうだけでも最初から緊張しちゃってる人ってかなりいるんだって。で走り始めて上がり始めると、もうそれだけでゴーンってことで緊張して、もうエアシックだよ、要はその飛行機酔いしちゃうっていう人が。でそれをね少しでも和らげようと思ってね始めたんだって。で今のようなね片回飛行の場合でもね、こんな状態でも安全に飛行できます。まあ、安全に関しましては念には念を入れるというアナの方針に従い、一旦羽田まで戻りますと。この先の飛行及び完璧な着陸には全く支障ございませんって、こんな放送をしたって言うんだね。でこれとても大切なことでね、でこういう放送することによってうんと気が楽になる人もいっぱいいる。でさらにその放送を聞きたいって言って、その山形さんの搭乗便を探して乗るお客まで増えてくるんだよね。ただ最初始めた時にはもう大変だったって、社内でもお前何くだらねえことやってんだと、要はそんなことやってる間にねちゃんと操縦しろみたいな、社内でね。まあそんなことでもね、自分のなすべきことは何かっていうことをわきまえて自信を持ってまあ実行してきたね、自信を持って実行してきた、それがとても自分は今まで仕事をしてよかったっていう回想だよね。回想、もう引退だからさ。でもまあ何をやるにも一つ信念を持って自分で腰を据えてやる、それは出る杭は打たれるって言うんだけど、出過ぎた杭打たれないんだよね。だからその山形さんも出過ぎちゃったんだよね。その少し余分なことやるとやっぱ組織だから文句ばっかり来るんだ。でもさあ若い人、出過ぎた杭は打たれないんだから、出過ぎた杭になれるような仕事ができるといいねってのが今日の結論だよね。まあ、少し参考にはなるじゃんね、そういうことって。そう、まあ中途半端に出てるとやってる叩かれちゃうからな。本当に、
思いっきり出ちゃいましょう。
本当だよ、頑張りましょう。